こちら9月6日付の東洋経済ですね、貨物取り扱い世界一中国集山港にコロナショックと、はい、いうことなんですけども、これ何、はい、従業員1名で陽性で、閉鎖とかってどういうことですか。
閉鎖だよ。いや、だから今後これが起きるってことよ。作業員1名とか、でこれ港だよ。あ、その日報ってあのね、なんていうの、揚子港のね、長江の、まあ、沿岸のね、ところにある場所なんだけれど、そこからまあだから内陸のね、その荷物をここから結構出してるの、日報から、
うん、
あ、日報とか日報のね、集山港っていうところから出してるんだけど、そこの港がこう閉鎖するっていう。だからこれどういうことかっていうと、これが起きると、その港を閉鎖すると、もう物流すごい止まるってことだ
よ。そうですよね。
でこれね、ちょっとね、この話をなんで取り上げたかというと、もう2つの意味があってね、
はい、
まあ、その1つっていうのは、その、まあ、まず揚子港の問題ね、
はい、
揚子港というかその長江、長江って言ったら三峡ダムでしょ、うん、
はい、ああはいはいはい、
そうそう、三峡ダムがもう今160メーター超えてきたんですね。それでまだ流入があるわけよ。
なんか前、去年もそうだったし、うん、なんか今年もですか。
うん、だからそれで今三峡ダムの方もちょっと今後、なんと24時間で3メートルね、増水したとか言ってたんでね、このまま行くと、もう3メーターできちゃうと、それはもうなんと1週間もしないうちにね、上からそのね、海事の沼状態になるわけよ。だから上からどんどんあのはみ出てきて流れていっちゃうという状態になるんで、だから思いっきり今もう放水してるわけよ、し始めたっていうところな、
うん、
そうするとね、これ長江が、まあ、まあこれ崩壊はないと思うんだよね、三峡ダムの崩壊はないと思うけど、この去年以上に大放水する可能性があるんだよ。
はい、
で放水すれば放水するほど、そのもうすでにずっと、なんていうのかな、儀礁とか、そのね、儀礁っていうのは三峡ダムのすぐ下のところ、うん、そこのところなんかもうすでに洪水に近いレベルになってるわけ。そしてもう去年の、ね、その、なんていうかな、堤防とか壊れたの直してないはずだから、すぐにまた行ってしまうわけよ。
はあ。
で、日本でもほら、堤防をね、決壊すると直すじゃない。だけど、結構時間かかるんだよね、堤防を直すのに。
まあね、地固まるのもね、うん、やっぱり時間がかかったりとかすると思うし。
うん、で、それで、また中国沿岸が、まあ、大洪水で、まあ結構使い物にならないとか、物流が滞るとか。で、中国内陸部ね、内陸部ってみんなこの長江を使って出てくるんだよね、船が。長江ってすごい広い海なんでね。はい、もうそれこそなんていうの、瀬戸内海ぐらい大きいあの川なんだよ、
はい、
でそのくらい大きい川が、まあね、あの決壊したりしたら、まあ、その辺また水浸しになるということでね、まあ、そのリスクによって中国から物が滞ると、これまた世界中でまたインフレが起こるということだよね、
はい、
まあ、それが一つと、またこういった船がこのコロナでね、これ中国だけね、なんだけれど、今後世界中でこの港とか空港とかそういったところで、はい、感染者陽性者が1名出ましたね、閉鎖とか。
いや、それ日本でも飽きてて、あの友達が昨日かな、
うん、
大阪のビルボードっていうね、なんかライブハウスがあるんですけど、うん、そこってこうだって食事をしながらお酒を飲みながらライブを楽しむっていうような場所なんですよね、うん、で、まあ、当然のことながら、まあ、お酒が出ないの分かってたけど、まあ、そこで食事、ね、ライブ聞きながら食事しようと思ってたら、うん、なんとですね、うん、そこの現場行って、すいませんと、うん、今日はお食事を提供できませんとキッチンの、まあ、バイトの人がね、うん、陽性者が1人出ましたと、なので、うん、もう食事の提供できませんっていう話になったらしいんですよね、
うん、
だからこう
今
なん
後ね、
で？
そういう話があっちでもこっちでも出てくると思うし、
うん。
まあこのね、今まだ夏場だからそんなんでもないけど、これ冬になったらどうなるかよ。
そうですね。
まあ、はっきり言って冬になると人間抵抗力落ちるから、
はい。
抵抗力落ちたら風邪ひきやすくなるのよ。
本当ですよね。
風邪ひくと陽性になっちゃうからね、俺ね。
うん。
だから、風邪ひいて陽性になったのが街中ゴロゴロ出てきて、そこら中で閉鎖閉鎖っていう形になるんで、
はい。
そうすると物流も滞る。これ日本だけじゃないよ。世界中北半球で。だから今年の冬はその閉鎖閉鎖によってもう物の値段がもうめちゃくちゃ上がるって感じだよね。で、本当物流が止まるっていう感じで。
い
まあ、かなりやばいような状況が今年は来るんじゃないかな、なんて。
や、
冬はね。
もうこれはもう物語ってますよね。こう、だってワクチン打てばなんとかなるっていうふうに言ってて、いや、イスラエルもう接種率80%いって、で、なぜ死者増加してるのか、感染者増加してるのかって、もうそもそもなんか感染を止めるっていうこと自体がこう、
あ、違う違
も
う、経済を止めるってことは、感染止めるんじゃない、経済止める。
う経済を止めるのが目的だと。
目的。
な
あ、あとももう、なんと人口増加を止めるとかね。
るほど。うん。
まあ、いろいろ目的あるんだけど。
ちょっと
まあ、
こう
そ
気になるの
の、
がね、こう株上がってるじゃないですか。で、これっていうのは一体、なんていうの、ファンダメンタルズ。
金は出してるわけ、ジャブジャブ。世の
はい。
中に出してるから、お金っていうのは、特にまた、ね、金持ちに集中するわけじゃない、大金持ちとかに。集中したらそのお金どうするのっていう感じでしょ？大金持ちって言ったら大体自社株買いなんだよ。基本的に。まあ、だってお金もらったってしょうがないじゃない。そし
そう
て
で
企
す
業は
ね。
儲かるでしょ？儲かった金どうするのって企業がどんどん儲かっても何もすることないっていう、投資する先がないって言ったら自社株買い。だから株上がるみたいな。まあ、そんなもんで、これから日本がその自社株買い相場に入ってくるから、まあ自社株買いね、やりそうな銘柄ね、そういった
買っ
と
とい
ころ
た
はどん
が。
どん上がっていくね。上がっていく可能性は高いね。だけ
なるほ
ど、
ど。
そうやってても、自社株買いやるって言っても、業績がそんなに上がらなくなる可能性もあるからね。そこはちょっと気をつけなきゃいけないだろうと。
わかりました。まあ、じゃあまずね、今のお話で言うと2つですね。中国の、まあ、兆候によるですね、洪水ですよね。それによって、まあ、その中国経済が止まり、インフレが起きやすくなるっていうのが1つで、あともう1つはやはりこう、1人の陽性者が出たことによって、まあ、ビジネスそのものが止まるということが、まあ、これ、まあ、たまたまね、こういう大きなところで起きたんですけど、それが、まあ、至るところで、そういう、まあ、
あ、
ビ
そう
ジ
そ
ネ
うそう、
ス。
これ言ってなかったけど、このね、大型の船、コンテナ船が入るときに、その船を案内するゲートキーパーっていうわけ、水先案内人っていうのは。そのゲートキーパーっていうのが、まあ、あれをするわけ、その船を、なんていうのかな、港につけさせる、まあ、ことをするんだけど、指示を出すっていう形をするんだけど、その人間が感染しちゃっていないわけ、いなくなるとどうなるかって。今もうこれでもそういう人たちが出られなくなっちゃって、まあ結局船はどっかで待機しなきゃいけなくなる。待機するからもうその場でもうね、コンテナがもうそのまんま残ってしまうという感じね。
そうです
だから
ね。
結構その荷物を送るのにも、まあ今後その大型貨物っていうのは厳しくなるだろうなっていう感じですよね。だから荷の届くのが遅くなる。だから速度だよね。荷物の速度が遅くなるということになるわけよ。到着するまで。今まで、まあ、例えば2週間で届いたのが4週間になりとか、8週間になりとか、だんだんそういうふうになっていくということね。今後の冬、この冬はね、なんていうの、運賃は上がるし、それでいて荷が届くのは遅くなるみたいな、そんなような状況になる。
もうサプライチェーンはボロボロになりそうですね。わかりました。まあそういうことでね、コスト高、そしてインフレの方向性も、懸念しなきゃいけないということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。